名前頼むってことで、そうしたら宣伝どうすんの、それはその時は名前頼むよ、で父さん言ったんだよで母が言うから、いや母さんはどうすんのよと思わず言ってしまっていやそれは感謝なんだけど、その時までダメなのって、その前に母さんはどうなのよ、祈り聞かれてるのか聞かれてないのか、でもまあそんな話はあって、そうってまあなんかじゃあそうじゃなくて今受けようよとも言い出せない自分の弱さもあり、まあ、祈ろうと思ってます。まだね、私はそうやって、私は息子です、家に帰れば祈ることもできる、まだそういうことができるのは本当感謝ですけども、こんなサウロみたいにもうカチンとなってしまったら、何したらいいんだろう、本当にもうどうすることもできる、300キロの道のりをもうさすがに息を弾ませて、一息ごとにもうそれが強まっていくようなもので、しかもあのシリアのダマスカスって言えば、まあ、砂漠地帯なんですよ。夏になったら最高気温が40度を超えるようなそんな場所の、でこの時点でパウロが後でこのところを明かしするんですよね。囚われて自分自身のことを言いなさいっていう時に、この時真昼だったっていうんですよ。砂漠地帯で、あの今でも中東地域で常識です、真っ昼間にそんな出歩くなんて自殺行為だと。どうしようもない時はまあだけど、車であったとしてもそんなもん砂漠のど真ん中でダメになったら水もないし何もないしって、だから真昼に行動するありえない。だからあの福音書の中で、あのサマリアの女性が真昼に井戸に水を汲みに来るっていう記事が、そんな真昼に外に出る人いないだろうからってその女性は汲みに来るって、そういう話もあるぐらい。それで道を急いだっていうことは、それくらいもうカーンとなってて、すぐ行かないと、いやーサウル先生真っ昼間に行ったら危ない、あんなもん猶予も許さん、すぐ行くんだ、もうどれぐらいで人のことを聞かないでカーンとなっていたか分かるもんです。どうしたら彼を止めることができるか、すると突然天から光が差して彼を巡り照らしたって言うんです。砂漠地帯の暑さ40度も超えるような真昼の太陽、おそらく地球上でそれ以上に光が輝く強い光を持つっていうのはまあないと思います。しかしその光を超えた天からの光が来る。まずこれで、これはどう考えたってこの世のもんじゃない、まあ、はっきり言うとここに天の光ってあるように、これどう考えたってこの世のもんじゃない、天からだ、何かの啓示だ。さらにその光が巡り照らした後で、サウロサウロなぜ私を迫害するのか、サウロサウロ二度呼びかける、イスラエル、あのイサクを捧げようとして刃物を取ったアブラハムに対して主はもうアブラハムよアブラハムよ二度呼びかけます。あるいは芝の中から、燃える芝の中からモーセを呼びかけた時もモーセよモーセよ、さらには祭司エリと共に生活していたワラベの時のサムエルに対してもサムエルよサムエル、特にサムエルに対しては1回では気づかなかったんで、3回も主はサムエル呼びかけるんですが、3回ともサムエルよサムエル。旧約聖書をよく読んでる人だったら2回呼んでくる、自分の名前を2度呼ぶ、主が呼ばれているんだ、気づくんです。サウロはさっきも言ったように、まあ、毎日御言葉を繰り返し唱え、主が唯一の主だ、イエスが主であるものかってぐらい聖書に忠実だったはずです。だからサウロよサウロよ二度呼ばれた、これが主だ。だからこそサウロは、主よあなたはどなたですか、 思わず聞くわけです。なぜならそのなぜ私を迫害するのか、その迫害した記憶は全然ない。でもこれは主だ、主はあなたがどなたですか、サウルがこうして止まるんですね。真昼でもこんなところ行くのは自殺行為ですよというのは、その環境ですら何も止めることができなかったサウルを主は止められて、しかもあなたはどなたですかと向き直させて、私はあなたが迫害しているイエスです、さあ立って町に入っていきなさい、そうすればそこであなたのなすべきことが告げられるだろう、なすべきことが告げられる。つまり今しようとしていることはなすべきことじゃないと暗に言っていることです。サウロはきっとわけわからなくなったと思います。もう何にも自分を妨げるな、真っ昼なのこの砂漠の灼熱すらもう自分を妨げるものはない、なぜなら私は正しいのだと思っていたのが、あんたはなすべきこと違うよと。でもどう考えてもこれは主だ、まあ、そこは否定できない。こんな砂漠の真昼の太陽よりも強い光を与える力のある、まして光です、悪魔がそんな光を持って自分を惑わすことはないだろう。しかもサウロよサウロよと二度も呼びかける、自分をちゃんと知っておられるお方だ、どう考えても否定できない。でも自分は主を信じてこのことをやってきたはずなのに、本当のなすべきことは違うってどういうことだろう、もしそうだったら自分はどうしたらいいんだろう。真昼のもうそのまま突き進んで何かあったら死んでしまうかもしれないを突き進んだということは、もう自分の命惜しくないです、あなたに捧げます、あなたのためになんですからと、そこまでやっていたことが間違いかもしれない。何を信じたらいいんだ、どの道を行けばいいんだ、これが違うっていうならば私はどうすればいいんだ。こうしてサウルは何も見えなくなってしまいました。もうそうして人の手を引いてもらって町に入っていくしかなくなる。まあ、確かにもう強い光に当てられて実際に見えなくなったというのはもちろんあるでしょうけども、本当に3日間それからずっと彼は食べも飲むこともせず祈ったわけですから、本当に大きな大きな悩みの中に落ち込んだことでしょう。一体何なんだと。しかしイエス様はご自分をこう紹介されています。私はあなたが迫害しているイエスである。脅迫殺害の息を弾ませ、もうあらゆる人を傷つけ殺害していった、あれはどうなるんだ、正しいと思ったからやっていた、それが全て間違いなら、あの自分のしてきたことはどうなるんだ。しかし迫害していたイエスである、私がそれを全て受けた、そしてなすべきことを告げよう、まだあなたになすべきことがある、あなたは失敗して取り返しつかなくてそれで終わり、そうではない、あなたのしたことは全部私が受けた、身代わりに受けた、あなたはこれからなすべきことがあるのだ、変えられるのだ。そのためにこの主は闇を持ってでなく光を持って臨んでください。誰も声をかけることができない、いや誰かが声をかけても全くその向きに向き直ろうとしないような、そんなものに、しかしイエス様は私がその全てを受けた、そしてあなたになすべきことがあるとお語りくださるお方だ、私たちはこのことを信じたい、いや信じていいんだと。なかなか信じてくれない自分の家族や大切な人たちに対してなすべきことがある、あなたはもうここまでやってきてもうこ これでいいんだ、そうじゃない、あなたにまだなすべきことがあると人生を与えてくださるお方がきっと現れてくださる。今多くの人たちが本当に何も見えなくて、将来が見えなくて、どうしたらいいのか、あの道この道といろいろ選択肢があっても、本当にそれが祝福の道なのだろうか、正しい道なのだろうか、本当に見えなくなっている人がたくさんいる中で、主はそうした人の苦しみを受けてくださって、あなたのなすべきことを告げよう、語ってくださるお方であることを覚えて、私たちもまた祈るものでありたいと思うんです。もちろんそして主はそのことを教会を通して伝えてくださる。なぜならあなたはこうこうこうしなさいと言っても、それは地上のことです。地上の教会につながれなければ